バスで行く市街文化財巡り。7月23日土曜午前7時45分から午後5時30分。山梨県笛吹市一宮町。武蔵国分寺跡と同様、今年国史跡指定100周年を迎える甲斐国分寺跡へバスで行き、周辺文化財の見学と釈迦堂遺跡博物館で土偶作り体験をします。対象、市内在住在勤在学の小学生以上の方、小学生は保護者同伴、定員30人、費用大人900円、小中学生700円程度、入館料体験料。申し込み方法、7月1日金曜までに往復はがき筆着の往診裏に、市外文化財巡り希望、参加者全員の住所、氏名、振り仮名、生年月日、電話番号と返信宛名を明記し、郵便番号 185-0023、 西本町 1-13-10、 ふるさと文化財課へ。多数の場合抽選。はがき1枚で2人まで申し込みか。持ち物、弁当。注意事項、動きやすい服装、靴で参加。詳しくは市ページ番号検索、1028027をご覧ください。問い合わせ、ふるさと文化財課、電話 042-300-0073。 市立図書館広報普及講演会、私と翻訳。7月2日土曜午後2時から4時、並木公民館。翻訳の仕事とはどんなものか、翻訳家の岸本幸子さんのお話を聞いてみませんか。定員50人、費用無料。申し込み方法、6月16日木曜午前9時30分から電話または直接並木図書館へ。先着順。講師紹介。海外の先鋭的な小説作品であるスティーブン・ミルハウザー、ニコルソン・ベイカー、ルシア・ベルリンなどの翻訳で広く知られるようになる。現在では岸本の翻訳作ということが海外文学愛好家へのアピールにつながる存在となっている。岸本幸子さんの顔写真があります。コピーライト講談社。問い合わせ、並木図書館、電話 042-321-9972。 新庁舎建設工事に伴う発掘調査現場見学会。新庁舎建設用地の埋蔵文化財の発掘調査で、日本国有鉄道中央鉄道学園で使われていた鉄道の軌道跡が発見されました。説明は随時行うため、自由に見学してみませんか。日時、6月26日日曜午前10時30分から午後3時、受付開始午前10時。当日直接会場へ。公展中止。場所、泉町 2-102-9、 JR 西国分寺駅より徒歩7分。費用無料。注意事項、駐車場はないため車での来場不可。履き慣れた歩きやすい靴で参加。略図があります。説明、西国分寺駅南側の都立武蔵国分寺公園泉プラザの付近に新庁舎建設用地の場所が示されています。略図終わり。問い合わせ、ふるさと文化財課、電話 042-300-0073。 国分寺プラザ主催事業、ローカルテーブル 地域通貨分離、今までの10年、これからの100年。小さな町から始まった地域通貨分離。その言葉とともに人と人のつながりが生まれています。興味のある方、ご参加ください。日時、6月24日金曜午後7時から9時。場所、カフェローカル。ココ分離ウエスト5階。対象、どなたでも。講師、地域通貨分離プロジェクトメンバー。定員20人。費用、無料。申し込み方法、ココ分離プラザ総合案内。電話、042-325-6330へ。先着順。問い合わせ、文化振興課。電話、042-329-1205。6月23日から29日は、男女共同参画週間。あなたらしいを築く、新しい社会へ。令和4年度キャッチフレーズ、内閣府。性別に関わりなく、誰もが、職場、学校、地域、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するためには、国や地方公共団体だけでなく、皆さん一人一人の取り組みが必要です。私たちの周りのパートナーシップを、この機会に考えてみませんか。ポスターの写真があります。説明。あなたらしいを築く、新しい社会へ。令和4年度男女共同参画週間、6月23日木曜から6月29日水曜。5人の男女が作業をしています。あなたらしいと新しいは看板のように上から吊り下げられています。一人がはしごに登り、新しいの看板の位置を直そうとしています。4人は階段で大きな箱を協力して運んでいます。ポスターは黄色い壁、白い階段、オレンジと緑の看板などたくさんの色が使われています。写真終わり。男女平等推進センター、ライツ国分寺をご利用ください。男女共同参画社会実現に向けた学習や交流の機会、活動する場として、会議室や生活実習室などの施設の貸し出しを行っています。併設の図書資料室では、メディアで話題になった書籍など、男女共同参画推進に関する書籍の貸し出しを行っています。会館状況など詳しくは電話でお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。写真が3枚あります。1枚目、2枚目。講座の開催や団体活動に利用できます。説明、どちらも会議室の写真です。3枚目、ロビーは本の閲覧に利用できます。説明、棚にたくさんの本が並んでいます。写真終わり。パネル展を開催。男女平等推進センターや男女共同参画推進への取り組みを紹介します。日にち、6月23日木曜から29日水曜。場所、ココ分離プラザホワイエ。ココ分離ウエスト5階。ハラスメントとは、他者に対する言動によって、本人の意図には関係なく、相手を不当に不快にさせるなど、精神的、身体的に苦痛を与える行為です。行った側にハラスメントだという意識がなくても、受ける側が苦痛、不快を感じる言動はハラスメントです。ハラスメント対策の強化。労働施策総合推進法では、事業主が パワーハラスメントの相談体制の整備、周知・啓発、被害者のケアや再発防止等を行うことを義務付けています。育児・介護・休業法、男女雇用機会均等法では、セクシュアルハラスメント等に対する理解を深めることや、他の労働者の言動に注意を払うことを、国・事業主および労働者の責務としています。また、事業主に相談をした労働者に対する不利益な取り扱いを禁止しています。職場のハラスメントでお悩みの方へ。職場で不快と感じる言動を受けたときは、はっきりと拒絶の意思を相手に示し、その行為がハラスメントだということを相手に伝えましょう。我慢したり無視したりすると、事態をさらに悪化させてしまうかもしれません。ハラスメントは職場全体の問題です。問題を解決していくことが、悩んでいる他の人を救うことにもつながります。自分で解決しようとするのではなく、職場の相談担当者や信頼できる上司に相談し、職場としての対応を求めるようにしましょう。人権平和課の相談窓口。虹色相談。毎月第3水曜日。完全予約制。弁護士による性的指向・性自認等に関する相談。身近な人権相談。毎月第2木曜日。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が実施する人権侵害や市民生活に関する相談。女性のためのカウンセリング。毎月第2・第4火曜日。女性カウンセラーによる家庭内、職場、近隣との人間関係など女性が抱える悩みのカウンセリング。女性法律相談。毎月第3木曜日。女性弁護士による家族、離婚、相続など女性に関わる幅広い法律上の相談。女性の悩み事相談。月曜日から金曜日、祝日、年末年始を除く。女性相談員による暴力など女性の抱える日々の悩みの相談。日程は変更する場合があります。詳しくは毎月1日号の無料相談をご覧いただくか、お問い合わせください。以上、問い合わせ。人権平和課。電話 042-573-4378。